王様は、ふと見ると王女がいつの間にかいなくなっているものですから、おや、大変だ。あの四人の者がさらっていったに違いない。追っかけて奪い返してこい。さあ、早く、早く、と真っ赤になってご命令になりました。すると王様の兵隊は、そら行けというが早いか、何千人という大人数が一度に馬に飛び乗って大風のようにビュービュー駆け出しました。王子たちは王女の手を引いて遠くまで逃げてきました。するとやがて後ろの方でパカッパカッパカッと大層な蹄の音が聞こえ出しました。王子は走りながら、おいおい、なんだろう、と三人の家来に言いました。おや、兵隊のようですよ。ああ、兵隊だ、兵隊だ。馬に乗った兵隊が大風のように飛んできます。日の目小僧は後ろを見るなりこう言いました。王女はそれを聞いて、では、きっとお父様の兵隊があなた方を殺しに参りましたのでしょう。ああ、いいことがございます。ちょっとお待ちくださいまし。と、息を切らしながらこう言って、王子たちに手を離してもらいました。そのうちに騎兵は、うわあと、時の声を上げて、王子たちのじき後ろまで追い詰めてきました。王女は、王子に怪我があっては大変だと思って、大急ぎで、かぶっている顔掛けを引き離しました。その時ちょうど、風は兵隊の方へ向けて吹いていました。王女は、その顔掛けを急いで後ろへ投げつけて、さあ、生えておくれ。この顔掛けの糸の数ほど生えておくれ。と、おまじないの言葉を唱えました。すると、たちまちみんなの敷き後ろへ、大きな木が一度にぎっしり生え伸びて、瞬く間に大きな大森林ができました。兵隊たちは、おや?と言ってまごまごしながら、その木の間を無理やりにくぐり抜けようともがきました。王子と三人の家来とは、その暇に王女を連れて一生懸命に逃げ延びました。みんなはしばらくかけ続けにかけた後、やっと安心して一休みしました。王子は、どうだ?まだ追っかけてくるか?見てごらん!と、日の目小僧に言いつけました。日の目小僧は、早速伸び上がってみますと、兵隊が今やっと、さっきの林をくぐり抜けて、またどんどん砂煙を立てて駆けつけてくるのが見えました。王子は、では、ぐずぐずしてはいられない。さあ、逃げようと言って立ち上がりました。すると王女は、いえいえ、大丈夫でございます。もう少し休んでいらっしゃいまし。と言いながら、目から涙をひとしずく流して、さあ、涙、大きな川になっておくれ。と言いました。するとたちまちそこへ、大きな大きな川ができました。王子はそれで安心して、また王女の手を取って逃げました。みんなは長い間どんどん走り続けに走って、もうこれなら大丈夫だろうと思いながら、しばらく休みました。どうだ?まだ追っかけてくるか?王子はもう一度日の目小僧に見させました。日の目小僧は後ろを向いてつま立ちをして、おや、とうとうあの川を渡ってまた追っかけてまいります。と言いました。王女はそれを聞くと、 どういたしましょう。もう私の力ではどうすることもできません。どうかしてこの昼を夜にする工夫はないものでございましょうか、と言いました。すると長々は、ああ、それなら造作もありません、と言いながら、体をスルスル伸ばしました。そして、あっという間に天まで伸び上がりました。みんなはびっくりして、何をするのかと見ていますと、長々は、高い高い雲の中で帽子を脱いで、その帽子をひゅいっとお日様の片側へかぶせました。すると下界は、王子たちのいる方に光がさすだけで、兵隊がかけてくる方の半分は、不意に夜のように真っ暗になってしまいました。王子たちは、兵隊が暗がりでまごまごしている間に、さあ、走れ、走れ、と言いながら、再び王女の手を取って、大急ぎで駆け出しました。長々は、王子たちがいい加減遠くまで逃げ延びたのを見すまして、ひょいっと帽子を外して頭にかぶりました。そして、一足で一輪またげるその長い足で、ひょい、ひょい、ひょいっと、瞬く間に王子のそばへ追いつきました。それからみんなは、また一緒に走り続けました。そのうちに向こうの方に、王子の御殿のある町が見え出しました。王子は、どうだ、兵隊はもう引き返したか。ちょっと見てくれ、と日の目小僧に言いました。日の目小僧はまた後を振り返って、おや、またじき、あそこに砂煙が見えます。これは大変だ。と慌てました。すると、ブクブクが、じゃあ、皆さんは、構わずお逃げください。私がここに残って、ちゃんとしますから。と、王子たちを先に逃がしました。